ヤッシャンのソウルブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのヤッシャンです。この番組ソウルブリッジのソウルは心、ブリッジは橋で心の架け橋です。早いもので昨年の11月に放送デビューして、今回の放送が10回目となります。記念すべき10回目放送のゲストは、おもちゃコンサルタントのヨッコこと多賀陽子さんです。素敵なゲストヨッコは招いて、今日も一生懸命楽しんでお話ししたいと思いますので、30分間お付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
ヨッコは夢の種パーソナリティで、同期生です。夜のお日様という番組を持たれ、月曜日夜9時30分スタートです。ヨッコのラジオをよく聞きますが、普段の出来事を面白おかしく伝えるヨッコの話術は素晴らしく、今日はその秘訣を教えていただこうと思っています。早速ですが、ヨッコに自己紹介していただきたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヨッコです。現在児童館で働いています。保育士、児童構成員、特別一級指導員、それから子育て支援、おもちゃコンサルタント の資格を生かして、おもちゃで人がつながる楽しさを伝えていきたいなと思っています。今日はよろしくお願いします。いやー、ちょっとなんか嬉しいのとドキドキなのと、もう
ち
ょっとね、いやしゃんのこの温かい声、はいっていうのは、もう私も聞いてるんですけど、もうね、ほっこりする30分でしょ。私の30分ちょっと、あの雑な30分かもしれないって、本当に最初に話した時から思ってますので、
あ
の今日はご丁寧に本当よろしくお願いします。そして10回目おめでとうございます。
2019年も始まってから3ヶ月になりますけども、
はい、
私はですね、今年のテーマは遊びにしてます。で、おもちゃコンサルタントの資格を持たれている、よくは遊びの達人だと思うので、
はい、
今日は、テーマを遊びにしたいんですけど、よろしいです
か？う
ん、
いや、もう ぜひぜひそうしてください。
はい、ありがとうございます。はい、それで、前半はよくこの現在の活動をお伺いして、後半は遊びについてお話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。
現在、それで、児童館で仕事をされていますけども、私の娘は幼稚園には行ってたんですけども、児童館には行ってなかったので、
はい、
その今一つその幼稚園と児童館という違いがわからないので、その違いというのを教えていただければと思うんですけども、
そうですね、幼稚園っていうのは、あの3歳児、4歳児、5歳児が行くんですけど、児童館っていうのは広島市としては、小学生から中学生っていう年代が遊びに来るんですね。
はい、
で、あの児童館は小学校のグラウンドの中にほぼあったりして、時にはあのかけ離れたところにあったりする施設なんですけど、はい、大体小学生のお子さんがたくさん来られる場所なんです。だから幼稚園行って小学校に行ってから出会う場所だと思います。
幼稚園はもう、あの決まった時間に行かないといけないですけども、
はい、
だから児童館は、
あの好きな時に行って好きな時に帰ってもう本当ね、もうあの児童館は屋根のついた公園だと思ってください。はい、
だから行けばそこに4個がおって、それで遊んでもらえるってことですか？
そう、私が遊んでもらう感じですかね。そうそうそう、はい、まあでも、あの乳幼児さんとか、あのまた幼稚園保育園の方は、はいはい、保護者と一緒だったら 誰でも来ているので、開館時間内だったら、はいはい、どちらの方でも遊びに来れま す,
いいで す、ね、
はい、で高校生もボランティアとしてね、はい、他の子どもたちとぜひ遊んでほしいっていうので、はい、高校生も入れますので、
そう
あの、はい、地域の方がもうバンバン来て、子供と将棋とか指してくれたら嬉しいなと思いますね。
そうですよね、
はい、
で今は児童館の先生なんですけども、うんうん、今の職業は、まあ、そういう経緯というか、最初から児童館の先生じゃ
なかったんですよね。そう、はい、ずっと幼稚園の先生を16年間、
はいはい、16年間やられて
る、うん、こんなこと言ったら年がバレちゃうけど16年間やってきました。はい、うん、でそのとなんていうのかな、おもちゃコンサルタントの資格を取るのに、はい、やっぱり幼稚園でおもちゃとかを使ってると、はいはいはい、やっぱりこう量とかじゃなくて質がすごく大事だっていうことで、ちょっとおもちゃの道に入って片足を入れた途端もう渦に巻き込まれるように飲み込まれるようにおもちゃの道へこう進んでいったみたいな、うん、でおもちゃコンサルタントの資格を取りました。うん、
この間、僕はヨッコの番組を見た時に大学の先生も出られて、なんか一緒にやられた時期もあったと聞いて、
非常勤のね、はいはい、講師をちょっと3年ほどやらせてもらって、幼稚園や保育園の卵の、ね、学生さんたちを指導してたこともあります。いやもうそれもなんていうのかな、おもちゃ持ってって遊びましょうみたいなとこから入っての授業だったんで、もうほぐすのが大変でした。
最初は幼稚園の先生、児童館に変わられたっていうのは、
なんていうんだろう、やっぱりこう幅が広くなってきて、私は幼稚園の先生をやるんだったら担任を持ちたかったんですよ。で担任、まあ、だんだん年をこう重ねていくと、担任っていうよりはちょっと全体を見てくださいみたいな、フリーの先生になることが時々あるんですね。そのフリーの先生になった時にもうどのクラスに行ってピアノ弾いてもお話ししてもその年齢に合ったことができるぐらいになったんですけど、やっぱり自分のクラスっていうのがすごく持ちたくて、本当子供たちと一緒に走って、息が切れるようになったらもうやめようって、マイクを置きましたみたいな感じでした。
なんかのきっかけで、
そうで幼稚園の先生が、同僚の先生が、こんなのあるよって教えてくださったのが児童館だったんですけど、でそこで初めて、人生初めて試験を受けて、試験を受けて、そうなんですよ。それまでなんとなくこうコロコロコロっと就職先に転がり込めてたんですけど、初めて試験を受けました。
あれですよね、よくこの人柄でそういう風にみんな助けてくれるっていう、
そう、もう本当ありがたくって、はい、もうな何職仕事困ってたらうち来たらいいじゃんみたいに言って、はい、本当いいんですかって本当に冗談とも受け取らず、
はいはい、
うん、のこのこ履歴書持って、はい、はいって言って、じゃあ明日からよろしくみたいな感じで、あ、はーいみたいな、そんな人生でした。
で、うん、おもちゃコンサルタントなので、うんうんうん、その児童館でもそのおもちゃを使ってなんか遊ばれてるんですか？
おもちゃを用意してるんですけど、はいはい、やっぱり予算が、ね、限られてますので、なるべく買ってもらって使えるものは使うんですけど、はいはい、子供たちと作るようにしてます。
あ、そうですか。あ、いいですね。
手作りです。
あ、いいですね。
うん、パクリって言われたらちょっとパクリじゃありませんって言いたいところなんですけど、うん、作ると面白いですよ。あ、
面白いですよね。
うん、本当ね、なんて言うんだろう、子供の名前がつくんですよ。
あ、名前がつくんですか。
うん、レン君っていう男の子が、はい、カップをね、紙コップを並べて、
はいはい、
ゲームを作ったんですけど、それの名前がカップラインレンっていう名前 で、
そうですか。
先生すみません、カップラインレン貸してくださいってみんなよく使ってくれます。
そうですか、
うん、彼はすごい喜んでます。
あ、そうですか。僕は男の4人兄弟なんです、
はい、
これで兄貴と、僕双子なんですけど、上の兄貴と、もう一方の双子のもう一方、で僕と、2番目の兄貴が、なんかねホッケーゲームみたいなそういうのをやったりするんですよ、自分で手作りで、それめちゃめちゃ面白かったので。
あ、そうなんだ、ホッケーもできるんですね。
なんかね、自分らであのルールを作って、
そう、それがいいんですよ、自分たちでルールを作るっていうのがね、人に作られて、あのよくわからんルールをやるよりは、自分たちで納得してたらそれでいいんですよっていう、そんな遊びもそんな感じです。はい、
ありがとうございます、で、よっこの、今の、夢の種の番組名が、
夜のお日様、
夜のお日様なんですね、夜にお日様いないと思うんですけど、
そう
なんでその番組というかどういう思いで、
そうなんですよ、
あのつけられたんかっていうのちょっと前から不思議だったんですけど、
ありがとうございます、興味を持っていただいて夜のお日様っていうのは、まあ、夜に私が出てくるからよっこで夜のお日様ってよく聞かれるんですけど、そうじゃないんですよ、あの夜じゃない、子供の丸い目から見える景色はどんな景色だろう、でそれは一つじゃないし、あのいろんな角度から見たら、もう全部違った世界に見えるわけですよね、でヤッシャンから見る私の世界と、私から見るヤッシャンの世界も多分あの見てる人とやってる人は違うと思うんですよ、だから視点が変わるといろいろお話とかも楽しくなるよねって。で、あの夜にお日様って出てこないじゃないですか、でその時にね、あの昔の話を思い出したんです、子供が、先生夜ってお日様どこに行っとるんかねって、ヤッシャンだったらどう答えますか？
地球の裏にいる
ってね、そうなんです、大抵大人はそんなことを言うんですけど、じゃあなんとかちゃんはお日様どこにいると思うって言ったら、山の後ろに隠れて出番を待ってるとか、家に帰って寝てるとか、まあみんないろいろ想像するわけですよ、その想像する世界がまた、大人はなかなかそういうことができないけど、子供ってその純粋に不思議だなって思った視点のことをズバリ言ってくれるんで、それで名前をつけたという感じです。
いい名前ですよね、
まあドキッとね見て くださったら嬉しいんですけどね。
僕もだから、そういう大人になっていろいろなんかまあ、世間に揉まれてって言うんですけど、昔はなんかあの、僕サッカー好きだったので、あのボールを一人で、あの蹴ったりしてて、それだけで楽しいっていう、
そうなんですよ、
いろいろ想像して楽しいっていうか、
なんかあ前から相手が来たぞってくる、あの何ボールをかかとでコンって打って逃げるふりをしてみたりとかね、サッカーだとそんなのしますよね、あの ドリブルみたいなんでね、
だからおもちゃコンサルタントも、そのおもちゃがないといけないというよりも、
そういうのではなくて、こんな遊び方があるよっていう提案をする、だからあのかついねコンサルタントっていうと、すごいなんか お金を持ってそうとか、そのすごい偉い人でみたいな感じに取られることが多いんですけど、ただのおもちゃの達人、おもちゃっていうか遊びの達人、だからここにある紙コップをどう料理しようかと思った時に、あ、こんな風にしても遊べるよ、あんな風にしても遊べるよっていうのを提案するのがおもちゃコンサルタントっていう風な位置づけだと思って、あの言ってください、呼んでください。はい、
ね、冒頭で言ったんですけど、だからよっこは普段の出来事を面白おかしく伝えるっていう、話術がすごい素晴らしいと思うんですけど、
いやいや話術どこか副話術ですよ。いやいや、
その話術は長年教育現場で、真剣にお子様とその向き合った経験から来るものだというふうに今思ったんですけど、
まあ、そんなご丁寧なことを言われるとちょっと私もそういうふうに接してきたかなとちょっと振り返るような感じですけど、まあ、あの保護者の対応があったりだとか、そういうこともありますので、やっぱりね、あの人に嫌な思いはさせたくないじゃないですか、だから笑って、あの悪いことがあったとしても、あの解決できるような信頼をね、ちゃんと勝ち得てお話ししたいなと思っております。
ありがとうございます、 よっこの番組は夜のお日様は、何回僕聞いてるんですけど、すごく楽しい番組なので、はい、
そうです、ありがとうございます、
ぜひ皆さんも聞いていただければと思います、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
でそれでは一旦、休憩を挟んで後半は今日のテーマである遊びについてお話をしたいと思います、
はい、
でよろしくお願いします。
お願いします。
応援貢献夢のため夢のため夢のため、
先ほどもちょっとお聞きしたんですけども、
はい、
よっこはおもちゃコンサルタントをやられてて、
うん、
あのおもちゃを通じて、どんな人のどんな能力を伸ばそうと思われているのかをちょっと教えていただければと思うんですけど、うん、
はい、ね、おもちゃっていうのも本当、はい、もうちっちゃい子供赤ちゃんからね、なんていうんだろう、いろんな遊び方があると思うんです、はいはい、大人になっても遊び心ってすごい必要だから、はいはい、もう本当今ボードゲームとか、はい、カードゲームとかテレビでもやったりとかしてね、流行っているんですけど、はい、そういう、まあ、おもちゃっていうツールを使って、はい、人とのコミュニケーションをなんて言うんだろう、円滑にする、そういうなんか材料になればいいかなと思って、いろんなおすすめのおもちゃ、あなたにおすすめなのはこれですよとかっていう風に提案させてもらったりとかしてます。はい、
僕ね、うん、ラジオで何回かお話してるんですけど、
うん、
7年前に心の病気を、はい、してたんですけども、
うんうん、
で回復するのに4年かかって、
はい、
で病気をする前は、うん、結果を出さないといけないとか、
うん、
で人に認められないといけないとか、うん、いうのですごく心に余裕がない状態で、
うん
はい、で
うんうん、
まあ、心の病気する前って、まあ、自分で言うと なんですけど、真面目すぎる傾向があって、遊びイコールサボるという、
あ、
そういう罪悪感を持ってたんですけども、
いや、それはね、多くの人が持ってらっしゃると思います。
だからそうなると余裕がないので、
うん、
なんか予定外が発生すると、
うんうんうん、
頭がフリーズして、
うん、
固
まっちゃうみたいな感じ、
柔軟な対応取れないし、
うんうんうん、
まあ、失敗ばっかりするし、あとまた会話もなんか、ギスギスして、なんかストレスっていうか、そういうのが溜まっていくので、なので、うんうんうん、遊びを意識すると、
サボる
自然と自然と考え方が柔軟になって、
うんうんうん、
アイデアが生まれやすいのじゃないかというので、
うんうん、
僕は今年のテーマを遊びにしようというんで、
うん
うん、
そう、なんかね、はい、罪悪感というか悪みたいなね、
はいはいはい、
遊ぶことは悪みたいな、
はいはいはい、
だから勉強しなさいって、うん、まあ、子供につい言っちゃったりするけど、はい、子供もね、
はい、
宿題はしなきゃいけないって分かってるから、
はいはい、
ちょっとその前に息抜きしたい、
はいはい、
でも遊ぶことで、
はいはい、
こうなんて言うんだろう、覚えること、
はい、
友達と、あ、こういう風に言ったら友達は嫌がるんだなとか、
はいはいはい、
ルール守らないと、
はい、
友達に、まあ、無視されたりするんだとかいうのを、
はいはいはい、
やっぱ遊びの中でこう学んでいってくれるというのはすごい、
あ
の現場にいてそれは思うので、
はいはい、
うん、まあ、なかなかね、まだね、理解してもらうのに時間はかかりそうなんですけど、
はいはい、
遊びイコールあのなんていうんだろう、罪悪、あの罪とかね、
はいはいはい、
悪いみたいなのはちょっと置いといてっていう感じにしてほしいなっていうふうに思っちゃう。
仕事をしてても、
うんうん、
まあ、楽しまないとですよね。
そう、
なんか頑張ろうと、苦しくても頑張ろうとすると長続きしないし、
うん、
いいアイデアが浮かばないし、
ね、なんとかしなければならないみたいになっちゃうと苦しくなっちゃう、
ね、勉強も何々しなければならないと、
うん、
なんか苦しいだけですよね。
そうそうそう、でも勉強なんかはね、知りたいっていう風にこう意識が変わると、どんどんこう勉強したくなってくる、もっと知りたい、もっと計算が早くなりたいって思ってくると、ちょっと学び方が変わってくるんじゃないかなって私は思います。
先日打ち合わせの時にいろいろ話をさせていただいて、
うんうん、楽しかったですね。
そうそうおもちゃを通じていろいろ話させていただいたんですけど、
うんうん、
その時におもちゃこれ宿題って言われて、
うん、そうそうそうそうそう
持って行って、
そうなんです、ちっちゃなね、なんていうんだろう、 で、オッケーっていう風にしたぐらいの大きさのね、
穴があって、
そうそう、小さな小さな鉄球を丸の
中に全部入れる、
そうそうそうそうそう、
その枠が動くのでなかなか入らない。うん、それで、ね、帰り電車を待つときにやってたんですけども、
すごいすごい、
やってたんですけど、うん、なかなかうまくいかずに、うん、で、まあ、イライラするんですけど、うん、なんかねやってると。なんかね、いろいろ考えるんですよね。だからこの白いところをこっちに動かしたらとか言って、
うんうん、あ、ちょっと想像したら笑い、皆さん多分ねラジオだから分かんないと思うん で、はい、ちょっと写真をね、また送って、はいはい、あのみんなフェイスブックとか ね、そうそうそう、載せてもらったら
できた時に僕あの会社の昼休みにやってて、
あ、うんうんうん、
できたと思ってすぐにあの
そうそうピローンって、ってそうそうピローンって来たと思ったら、ったで、ね、できたみたいなのが、送られてきたっけ、嬉しかった。おめでとうございます。よく頑張りました。
先生に褒めてもらおう。
でもなんか夢中になって遊ぶっていうのが大人になるとちょっとなくなるじゃないですか。で子供ともなんかやってても、うん
う
ん、あちょっと負けてあげようかなとか、はい、手抜こうかなみたいな、はい、子供はそんなのね、はい、期待してないんですよ、はい、真剣にやってほしいん
で、
だからコテンパンに私はやっつけます。やっつけられる時はね。まあでもあのオセロなんかもやっぱり最初はみんな泣くぐらい真っ黒になったり真っ白になったりするんだけど、気がついたら追い越されてるんですよ、一生懸命やっても。でもそれが子どもの自信に変わってくるから、やっぱりね子どもと同じように本気で戦わなきゃいけないなって、まあ1歳2歳3歳ぐらいで本気でね任したらちょっとかわいそうなところはあるかもしれないけど、うん、小学生は十分本気でいけると思います。
子供だけじゃなくて大人も
そうそうそうそう、
おもちゃ使ってなんかそれがコミュニケーションになりますよね、
う
ん、
そう夢中になるっていう、無心になるというかね、もう必死になって遊ぶっていうことをやってほしいですね。
はい、
はい、
先ほど言いましたけど、
うん、
まああの先日、うんうんうん、打ち合わせした時に、
うん
まあ、その不思議なキャラクターのヨッコの魅力に時間を忘れて、あの時にだから、最終まで言いましたね、うん、お店が終わるまで、
うんうん、そうもうあの2回ぐらいね、もううち、ラストオーダーです、
はい、
うん、ラストオーダーともう閉店ですって言われて、気がついたら周りに誰もいなかったみたいな状態でしたね。よう喋ったなと思って。
でもね喋ってる中で、
はい、
なんかヨッコの、うん、自分を犠牲にして喜んでもらおうという、
うん、
なんかサービス精神が旺盛で、まあ、すごく人間力がある人だなと思ったんですよ。
ありがとうございます。初めて言われたかもしれない。
いやいやいやいや、そういう感じたんですけど、
うんうん、
だから児童館に来られる子供も、うん、多分ヨッコの話を聞いて、
うん、
でコミュニケーションを取ると、うん、その人間力が育つっていうふうに思うので、
そうなってくれたら、ぜひ、ね、いいんですけど、
いや全然
私が子供のを吸い取ってるかもしれない。若いエキスと一緒に。
いや一緒にね、楽しんでもらうと、
はい、
だって子供も楽しいので、
やっぱり笑顔になって帰ってほしいなと思って、
はいはいはい、
あの帰りにね、
はいはい、
あのぐずぐず泣きながらもう二度と来るかって言って帰ってもらったら、やっぱりあの屋根のある公園ですから、
はいはい、
あの来るも来ないも相手様のご自由なんですよ。
あ、そういうことですね。
そうだからもう二度と来るかって言って二度と来ない子も中にもいるし、はいはい、二度と来るかって言ったのに昨日、あ次の日、
はい、
ケロッと忘れて一番に来て、
あ、 そうなんですか、
あれ昨日来んって言っとったじゃんって言ったら、うん、やっぱりやめたって。だからそういう場所でね、あってほしいから、
はいはい、
みんな笑顔で帰ってもらえたら嬉しいなっていうのは、はいはい、うん、根本にあるかな。
ヨッコの、うん、夢っていうのは、
うんうん、そのそう、
こんな活動 やりたいとかいうのがあれば、
そう、
教えてほしいんですけど、
あのね、ヤシャン、あの、ええ、私は財力も何もないです、お金もないんだけど、夢だからね、これ、
夢ですよ、
そう、夢ですよ、ね、うん、あの、おもちゃ屋さんがやりたいです。
これできますよね、おもちゃ屋さん。
いや、まあそれはあの準備するものがないとダメだと思うんですけど、あ、はい、ね、朝は何、あのおじいちゃんやおばあちゃん、それから、
はいはい、
ね、乳幼児さんを連れたお母さんとか妊婦さんが寄ってくれるような、はいはい、あのカフェ付きのおもちゃ屋さん、
カフェ付きの、うん、あ、いいですね。
で昼からは小学生が宿題しに来たとか、はい、あの おやつ食べに来たっていう、うん、駄菓子屋カフェみたいな、
はいはいはい、
で夜は、はいはいはい、あの大人がしっぽりちょっとお酒飲みながら、はい、ゲームできるよみたいな、
いいですね、
うん、あのちょっとおしゃれなカフェ、あのゲームカフェみたいな、はいはい、私の体がすごい元気でそんなもう24時間働けるんだったらそんなのがしたい。
いいですね。
でもまあちょっと体力的にね、そんな24時間毎日起きとくわけにいかないんで、ちょっと夢です、本当夢。
ああ、いいですね、う
ん、でもそんなのできたら、
実現したいですよ ね、
地域の方も来てくれて嬉しいな。
私に財力があれ
ば財力のある方お連絡お待ちしておりますって。はい、ありがとうございます。
いや、とんでもないです。で、うん、おもちゃコンサルタントとしてそのおもちゃを知ってもらいたいという、うん、あの原動力、
うんうんうん、
そこはどこから来るのかなと思って、
なんだろう、やっぱりあのおじいちゃんおばあちゃんになっても、はいはいはい、元気でいてほしいんですよ、
はいはいはい、
で笑っててほしい、はい、でまあそれは辛い時もあるからずっと笑うのは無理だけど、ちょっとおもちゃを使って、はい、時間を忘れてもらったり、はい、辛いのもちょっと、
はいはい、
あ、一瞬忘れてたって、はいはい、笑顔になるようなのを、はいはい、あのもうちっちゃい子から大きい、もうほんと100歳ぐらい、ね、100歳以上の おじいちゃんおばあちゃんにも知ってもらいたいなっていうのはすごくあるので、はいはいはい、あのまあ販売してるおもちゃだけじゃなくてね、はい、手作りだったり自分の手を使った遊びとか、はいはい、声を使った遊びとか、はい、歌を使った遊びとか、はい、いろいろあるんで、はい、そういうのをね、はい、みんなに知ってほしいなと思って、はい、普段生活してる場がすべて遊びにつながるよっていうことを教えてあげたいなっていうのはあります。
セイティス聞いた時に、うん、その原動力は、
うん、
あのよく言われたんですけど、
うん、
あのお母さんとおばあちゃんがなんか民生委員をやられてたって、
う
ん
う
ん、
そうそう民生委員をね、
民生委員ってどんな、方がやるんかなと思ったら、あれ無報酬でやられて
た、ね、そうなんですよ。
で、
うん、
その地域の子供だとか、
うんうん、
そのおばあちゃんおじいちゃんをなんかあの、まあ、見るというのが、
う
ん、
そうですそうです、
そういうのをやられてて、なんかすごくリスペクトされてるんで、
うん、そうなんですよ、はい
はい、
あのね、
その血を血が
もう私はもうおばあちゃん大好きなんで、
そうそう、ね、
もうおばあちゃんが地域のためにと思ってね、はいはい、いろいろやってたのはずっと見てたんで、はいはいはい、まあ、まさかうちの母までやると思わなかったんですけど、
は
い、うん、まあ、いろいろ活動はされてますよね、はいはい、うん、
おばあちゃんあれですよね、あこの間フェイスブック見て、おばあちゃん今、
101歳 で、
101歳ですよね、
そう、すごい頑張ってるんです、
ほぼ毎日あの、うん、行かれてるんですよね、
はい、もうね、
素敵なおばあちゃんで、
そうなんですよ、
かわいいおばあちゃん
で、もうかわいい、
ね、仕草が、
うん、で私のこの間髪型を見てね、
はい、
あら髪型が違うって言って、
あ、
分かるんだと思って、今の方が顔がよう見えてええよって褒めてもらったんですよ。うん、切れるもんならハゲにしたいぐらいの勢いです。
だからあれフェイスブック見てね、なんかほっこりしました
よ。うん、ありがとうございます、もうおばあちゃん大好き。
はい、それではちょっと時間が来たので、
はい、
ちょっとエンディングを挟んで最後に、
はい、
よくメッセージをお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
最後、メッセージをお願いします。
はい、これは一般財団法人児童健全育成推進財団の出している詩をちょっと読ませていただきます。児童館に行ってみよう、いるところがなかったら児童館に行ってみよう、やることがなかったら児童館に行ってみよう、話せる人がいなかったら児童館に行ってみよう、分かってくれる人がいなかったら児童館に行ってみよう、我慢できないほどしんどくなる前に児童館に行ってみよう、児童館はここにありますっていう詩なんですけど、あの地域にね必ず学校区に一つは ある広島市、
はい、
なかなか珍しいんですよ。
あ、そう
です、うん、だからぜひね、はい、児童館に足を運んでください、はい、よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。それでは、ようこさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はいかがでしたでしょうか。
うん、めっちゃ楽しかったです。またお茶行きたいぐらいですから、
は
い、
そうですね、
また行きましょう。
今度の遊びは次よっこの番組とか、うん、私の番組で
ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
おもちゃを使って、続きやりたいと思います。
はい、
それでは、お別れとなります。皆様良い週末を。
Keep listening and keep on smiling。 一緒にお願いします。
はい、
バイバイ。
バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございます。夢見てる、泳いでる、雨の日、時間は風景の底で化石。